午後3時のうららかラジオ。
こんにちは、北村亮介です。2026年2月24日火曜日午後3時となりました。月曜日から金曜日にお送りしている午後3時のうららかラジオ、第2、第4火曜日のこの時間はカオさんと一緒です。どうもこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、2月もあとちょっとで終わりますが、
はい、
なんか3連休が一応終わったのかな。
あー、はい
ね、うん、まあ、あんまり僕らには関係がないんじゃないかっていう話があるんですけどね。
そうですね。
まあ、3連休含めてしっかり休みを取ってね、
はい、
なんか楽しんでる人もいるようでございますけれども、はい、羨ましいなと思いつつ毎日仕事に励んでおります。
はい、
ということで、まあ、一応今日からはもう皆さんいつも通りの体制でね、
はい、
頑張ってる方多いと思うんですけど、
はい、
はい、まあ、もうすぐ3月ですから、
うん、
もう3月になると、
はい、
もう自分の誕生日はあるわ、
はい、
まあ、桜子さんも誕生日が来ますし、
あ、そうなんですね。
なんといってももう局の誕生日がやってきます。
はい、
3月22日、
うん、
もう盆と正月がいっぺんに来たような大騒ぎの、はい、そんなことあるし別に騒いでもしょうがないんですが、そういうめでたい3月が来るんですけれども、
なんかやるんですか。
なんかやらないとちょっと格好つかないような気もするんですけどね、
はい、
うん、何やればいいでしょうね。
うん、パーリーじゃないですか
、まあ、そういうこともやるかもしれないんですけどね何かこう特別番組とかできればいいんですけどね、開局記念のね、
はい、
3月22日ちょうど日曜日なんですけど、
はい、
うん、まあ、今のところ何も考えてないんかいと言われれば、
はい、
まあ、その通りなんでいや、あかんやろまあ28周年ですから、ええ、まあ、30周年にはもうこれはもうどでかくドーンと盛大にやりたいんですが、
はい、
まあ、28周年ですからね、ちょっと半端かなと。でももうだんだん30周年は視野に入ってきたかなみたいな、
はい、
そんな感じなんで、
はい、
ぜひあのね、なんかアイデアがあれば、
はい、
カオさんにも出していただいて、
そうですね、
ね、考えていきたいなって思ってるんですが、
はい、
なんかピアノのリサイタルとかやらない？2年後なら、
いや、まあ、うん、今から練習したらあれですね。
あ、今なら、
ね、まあ、何曲かできそうですね。
そうですね、
はい、
そんなこともできたらいいんではないかなと、
はい、
はい、だからみんななんか芸を披露すればいいんですよ。だから、
あ、それは楽しそうです ね、
ね、特技ある人はそういうね、はい、
モノマネとか
モノマネできる人昔はいたんですけどね、今どうかな。
いないんですか誰も。
今モノマネ得意な人いるかな。
北村さんの持ちギャグない、持ちモノマネないんですか。
いや、モノマネそっちはあんまり得意じゃないんですけどね。
一つもないんですか。
いや、芸はいろいろありますよ。
あるんですか。
いや、それはもう漫才でも何でもできますし、いや、漫談でもやれと言われれば、
はい、
それやりますけどそれだけではちょっとね、
はい、
みんな満足してくれるかどうか、
うん、
で特に漫才は相方がいないとできませんので、
うん、
なかなかもうみんな嫌がってやってくれないのよね大丈夫やって言うんですけどね、まあまあそれはともかく、まあなんか僕も楽器はあんまり得意じゃない分ね、
はい、
まあ、ギターならちょっとできますけども、
はい、
今から練習するなり、
今からモノマネを練習する
なりモノマネじゃなくて
2年あれば仕上げられますよ。
いや、誰のモノマネするんですか今大体。
え、なんか誰かに似てるとか言われたことないですか。
いや
ー、声とか。
ないけどね、
誰々の声に似てるとか。
いや、それあのカオさんも思いつかないでしょ。
そうですね
やっぱりかいや、だから前々から、 誰かに似てると思ってましたとかっていうのがあるならこれネタになりますよ。
そうですね。
じゃあそれを僕が、もうね、その元々ちょっと似てるっていうことをさらに発展させて完成度を高めていこうというならそれはそれでわかるんですけど、
はい、
いや元々誰にも似てないでしょあかんやんそれあの昔あのプロのモノマネのね、パーソナリティの方もよく出られてた時があったんですよ、
はい、
あのツンクのそっくりさんのツンクさんとかねいや笑うとこじゃないんです本当にあのもう本当に雰囲気から似てはるんですよ、でそのモノマネのタレントさんつながりで、あの安室ちゃんのそっくりさんとか、あのあとあのさんまさんのモノマネやってるあの、名前どう忘れてたな、あとタモさんのモノマネやってる方とかいろいろゲストで来ていただいてね、あとあの松山千春さんのモノマネやってるっていう方は、もういらっしゃいましたね、だからその本当にモノマネのことに関してはそういうプロの方がいろいろいらっしゃったんで、もうなかなか素人で挑戦するっていうのはね、ハードル高いっていうことをよく知ってますのででもあのモノマネ得意な、あの女子大生普通にやってはって、で放送局入った方もいますからね、であの放送局入ってからも、その YouTube で毎週のようにいろんなモノマネ披露してはりましたからね、今もやってはんのかな、あの服部あゆみさんも名前出してはるからいいんですけどね、それで検索していただくと、出てくると思いますよ、あの読売テレビの社員の人ですか
知り合いかなんかですか、
知り合いってもう一緒に番組浦安の時やってたんですよ、大学生の時は、で3年ぐらい近く一緒にやってたんかな、で、あのもう大阪の放送局受からはって、もう今はもうね主に大阪いてはると思いますけれども、あの社会人になってからもゲストで遊びに来てくれたってこととかありましたよ、ねえだから、そういうその方はモノマネ得意で、もういろんなんやってはりました、本当ネタがいっぱいあって、
似てるんですか、
似てましたよ、あのももクロのモノマネとかね、なんかもうすごい特徴をつかんでやっぱりやってありましたね、だからそういうすごい人たちを知ってるんで、ちょっとモノマネに挑戦する勇気はちょっと僕にはなかなか出てこないですね。
いやでもその素人がそのもがいてる感じもおもろいと思います、
いやそれはえぐいこと言うなそれそれは違った意味での面白さね。
そうです。
なんかもうステージ立たされてもうテンパってしゃあないところをもう必死になってるっていうそれを見て面白い、いやどん
だけ頑張れみたいな
どんだけエスやねん本当に、それを僕にやらせようというね。
そうですね。
いやもうほらもうちょっとちゃんとこう芸としていろんな芸はね披露させていただくのはいいんですけれども、ちゃんとそれは自信のあるものでないとね、
ダメですか、
やっぱりいけないんじゃないかなと思いますね。
ダメか
なかなか怖いこと言うてくれますけどね、はい、まあそんなこんなで、まあ本当に30周年を視野に入れつつね、28周年というもうカウントダウンが始まってるような感じしますから、まあ、そこはこうねちょっと考えたいなと思ってます。
はい、
はい、さて、まあ、そんなこんなでね、もう3月に入るんですが、こう2月はね選挙があったりとか、いろんなニュースがありましたけど、あの面白いニュースとしてはカオさんもね聞いたことあるかどうかっていうとこなんですけど、アメリカのトランプ大統領が、これは2月19日ですが、宇宙人や未確認飛行物体 UFO に関する政府文書の公開を開始するように、連邦政府機関に指示すると表明したということで、ニュースになってたわけですよ、 エグセス国防長官とか関係機関に情報公開を指示するということを、
はい、
ソーシャルメディアへの投稿で表明したということで、
はい、
これ川さんとしてはどう思いますか、
はい、ちょっと今あの北村さんが喋ってたことが左から右へ出てて、
なんでや
トランプ大統領が何ですか
なんで今なんでこんな別にこんな難しい話したつもりないんですけど、なんでこんな簡単なことが右から左に言ってしまうんですか。なんか別のこと考えてたん。あ、それちょっと僕があのモノマネでステージでテンパってるとこ想像しながら心の中で笑ってたんでしょ。
いや、
なんて聞きました。
ちょっと今あの視界に映ってる猫の写真があるんですけど、
うん、
それ見て、あ、可愛いなとか。
スタジオに猫の写真のカレンダーありますよ、それは。
はい、
ね、うん、これあの保護猫活動をやったりしてる専務のね、
はい、
あの専務のシェルターのオリジナルカレンダーと、
はい、
あと普通に100円ショップで売ってるやつと。
富士ちゃんと、
うん、
ポポロちゃん、
まあ、どっちも可愛いですけどね。
はい、まあ、可愛いなと思って。
ね、そう、あの、ちょっと余談ですけどね、もう宇宙人の話の前にね、
はい、
あの2月7日号のね、
はい、
あの、市川市の広報誌に、
はい、
その、イチニャンサポートセンターっていう、あの、動植物園のね、植物園の2階にできた、
はい、
その施設の特集がね、載ってるんですよ。
はい、
でもう今は新しいのが出てるので、その一つ前の号になるんですけど、
はいはい、
俺はネットで、市川市広報誌って検索したら、過去分はあの PDF とか、
はい、
あと HTML バージョンでも見れますので、
はい、
こちら見ていただくとね、
はい、
あのその一般財団法人の、あの里見猫うららのね、
はい、
あのなんか、まあ、うちの専務も載ってますし、
はい、
メンバーの人も写真に載っても、候補誌に載ってますから、
おー、すごい。
あの、そういうのもちょっと興味ある方は、ぜひね、見ていただけると。
はい、
で、今ね、
はい、
その動植物園といえば、
はい、
動物園の方の、
はい、
あの小猿のパンチ君っていうのがいてて、
はい、
すごい今人気が出ててね、もうこの3連休とかも、もうすごいお客さん行列だったようですよ。はい、
うん、パンチ君
ちっちゃい小猿なんですけど、なんかあの他の猿とのね、
はい、
仲間とのコミュニケーションがまだ幼いのでね、
はい、
うまくいかないのか、ちょっとこう引きずられてるような映像とかが投稿されててね、
猿にですか、
うん、そう、他の猿にでなんかもうなんか怖がってこうぬいぐるみと一緒にこう隠れてるような映像とかあってね。そう、あの、まあでも、それは一時のことで、まあまあ大丈夫なんですけれども、
はい、
その、パンチちゃん頑張れっていう、パンチくん頑張れっていうね、
はい、
だいぶファンが増えて、
あ、かわいいって感じ、
ね、うん。で、その映像については動物園が、まあ、こういうことで、こうなってたようですけど、今大丈夫ですよ、みたいな、
はい、
あの、投稿もされててね、
へ、
だいぶ新聞にも載ってたようですよ。
おー、
うん、
なんか芸をするお猿さんとかもいますよね。
あ、それはあのそれはあの何でしたっけ、
なんだっけ、
あっちの方のほらなんか栃木県の方の、あ、日光猿軍団とかですか。
ああ、そうそうそう
今もやってはんのかな。
どうなんですかね。
ね、昔だいぶやってはったのを覚えてるんですけど、うん、やってはんのかな。
あの、なんか昔、志村動物園で見てた時に、あの、あれは猿軍団だったか違ったか覚えてないんですけど、
うん、はい、
あの、大悟さんが、お猿さんを、小猿を、その、なんだろう、
うん、
パートナーかわかんないですけど、
うん、
その小猿さんがめっちゃ可愛くて、
うん、
それを覚えてますね。
ああ。
なんだ、名前、なんだったかな、オスだったと思うんですけど。
それはその、大悟さんが育ててはんの？
普段から育てるか分かんないですけど、祖師村動物園で、そういう大悟さんのお猿さんみたいな。
ああ。
と詳細あんま覚えてないんですけど、
あ、そういうコーナーがあったんですね。
はい、可愛かったですね。
いやまあね、やっぱりね、懐いてくれたらすごい可愛いでしょうね。
はい、
うん、まあ動物園の場合はやっぱりその猿山のその猿同士のね、
はい、
きっと落ち手があるんでしょうね、きっと。
あ、そうですね、うん、はい、
まあでもね、人間もほら猿から進化したって言われてますけど、
はい、
本当にそうなのかっていう説があってね、
はい、
うん、いろいろ原人の化石とか見つかってはいるんですけど、どれもなんか今の人間の直接のホモサピエンスの直接の祖先なのかどうか怪しいみたいなね、途中にこう急激な進化が起こりすぎてると、
はい、
でそこで何かその異星人の関与があってね、遺伝子操作とかされた結果、はい、今のような人類になったんじゃないかと、
はい、
いうこともマジで言われてるんですよ。もうそうでもないとこう説明がなかなかつかないっていうことですよね。
うん、
で果たしてそれが真相がどうなのかっていうのもあるんですが、
はい、
まあ、そんな昔から異星人が地球に人間に関与してたのかどうか、
はい、
といった謎も残されている昨今ではあるんですが、
はい、
まあ、そもそも今地球にね異星人が来てるのかどうか、はい、もうこれがこうもう近年もうずっと謎なわけですけれども、
はい、
これを一般論で言うとね、
はい、
もうものすごく宇宙は広いんだから、
はい、
それどっかしらに知的な生命体が人間以外にも、
はい、
地球以外にいてもおかしくはないと、はい、ただものすごい距離が何光年も隔てられていて、
はい、
そして光の速さを超えて飛ぶなんてことはもう科学では地球の科学では不可能なんだから、
はい、
絶対会いに来るとかそんなことはありえないと、
はい、
こっちから行くこともできないし向こうから来ることもできないんだと、
はい、
言ってしまえばもうそれまでの話で、
はい、
こんなことなら誰でも一般論で言えるんですけれども、
はい、
でも地球より何万年も進んでる科学力を持ってるかもしれない。
そうですね。
そしたら不可能だと今地球で考えられてる常識を覆すような技術があるかもしれないし、
はい、
って考えるとね、
はい、
まあ、地球に来るっていうことが本当に絶対に不可能なのかどうか、
はい、
でまた異星人じゃなくて、
はい、
地底人が UFO を作って飛ばしてるんじゃないかっていう説もあるのね。
地底人って何ですか？
何ですか言われても何ですか言われても困るんですけど、これはアメリカの情報機関にいたスノーデンっていう人がね、
はい、
アメリカの機密を持ち出したって言って今ロシアに亡命してるんですけど、
はい、
その人がその実は地底にそのマントル層のところに、
はい、
その地上の我々よりはるかに進んだ文明を持った存在がいて、
はい、
もう太陽まででも飛んでいけるようなね、
はい、
宇宙船を作ってるらしいみたいなことを言ったという話もあるんですよ。でそういう一般人の知り得ないことをね、
はい、
その他の人が言ってもあれですけど、そのスノーデン氏が言ったと、
はい、
いうことが一つ根拠にもなったりしてるんですが、
はい、
これだともともとそれはどこから来た人なのか、あるいはもともと地球で進化した人なのかよくわからないわけですけど、
はい、
遠い宇宙から来るんじゃなくて地球の地下から来てると、
はい、
だったら何光年も離れたとこから来れる来れないの話ではないですよね。だからっていう考え方があったり、
はい、
あるいは地球の未来人がタイムマシンのような感じで過去を調べに来てるんじゃないかと、
はい、
この場合も何光年も先からやってくるっていうのとは話の次元がまた違ってくるんですよね。だからそういう諸説あるっちゃあるんですよ、
はい、
うん、でそういう今までいろいろアメリカ政府で調べてきましたっていうことは実際あるんですけど、
はい、
大概その単なる見間違いですと、
はい、
うん、まあ、もしかしたら軍用機の試験飛行なんかを全然知らない一般の人が見たら UFO だと思ったということもあったでしょう、
はい、
でそういうふうに分類して特定できるものもあれば特定できない目撃情報もあると、
はい、
ただし原因は全然わからないし、異星人が地球に来てるという証拠は何もありませんというのが公式見解だったわけですよ、
はい、
だけど最近その元軍の高官とか、いろんな人たちがもういろんな証言を議会でもやるようになってきて、
はい、
で、今まで表に出てこなかった映像とかが、
はい、
あの飛行機の、カメラが捉えた映像とかね、はい、そういうものが公開されるようになってきて、もうそんなのは見間違いです、単なるなんか鳥とか星とかを見間違えたんでしょうなんてことではもう済まなくなってきてるわけですよ、でそうなってくると本当のところはどうなんだという声も非常に高まってきてますので、
はい、
もういい加減公開したらいいじゃないかという世の中の流れというのはだいぶ出来上がっていることは間違いないですね。で先日はあの昔大統領だったあのオバマさんも、
はい、
宇宙人が実在するかという質問に実在する、しかし私は見たことはないと答えてたと、
はい、
うん、でそれに対してその今のトランプさんがその宇宙人が実在すると元大統領のオバマ氏が発言したことに対して、
はい、
彼は機密情報を漏らしたと、
はい、
それをそんなことを言うべきではなかったみたいなことをあえて言ってるんですよ、
はい、
で単なる、ね、あのこの広い宇宙に宇宙人がいるかもしれないっていう話だったら別にそんな食いつく必要ないんですけれども、
はい、
元大統領という立場で機密情報を言っちゃってあかんじゃないかということをあえてトランプさんが言うことによって、
はい、
あじゃあやっぱり機密情報なのかと、
はい、
じゃあ言ったらいかんことをオバマさん言ったということは宇宙人いるということかいと、
はい、
いうことをきっかけに全部ばらそうとしてるんじゃないかという説もあるんですよね。単なる一般論として話してるだけだったらそのほっときゃいいじゃないですか、
はい、
うん、でそれをこうあえて使ってるところが面白いっていうのもあったりね、
はい、
あとはあの、まあ、これは昔あのアメリカのロズウェルっていうところに UFO が墜落したんじゃないかという出来事が1947年に起こってるんですよ、
はい、
それから今年がちょうど79年目というめっちゃ半端やないかと、はい、いう話はあるんですが、
はい、
その79年目にあたるそれが7月6日かな、
はい、
そこで、発表するんじゃないかということをこれイギリス の, あの映画監督の人が、
はい、
あのアメリカの政府高官からの情報として、
はい、
2ヶ月ぐらい前かな、
はい、
あの話題にしたことがあってね、
はい、
でじゃあ7月になればなんか 言ってくれるんじゃないかと、
はい、
うん、そういう流れもありましたので、
はい、
この今あのトランプさんの発言というのはそれともリンクして、
はい、
いよいよ真相が明かされるんじゃないかという話になってきてるわけなんですよ、
は
い、でまあ、どこまで期待していいか、まあ、あんまり期待しすぎてもね、
はい、
うん、また肩透かしくって結局いや証拠は調べましたけどありませんでしたって言われたらそれまでなんで、
はい、
まあ、中くらいの期待をしとくのがいいんじゃないかと、
うん、
いうふうに AI も言ってましたね。ってことで、
はい、
うん、もしそういう宇宙人がいるということが地球に生きてるということが、はい、もし明らかになったとしたら、
はい、
だいぶ世の中の価値観がひっくり返るんじゃないかということが言われてるのね。
そうですね、
うん、それを考えると非常に興味深いんですが、
はい、
うん、なんかカオさんとしては思うとこないですか、
はい、まあそうですね、まあ、いると思います
でもしいたとしたら、
はい、
なんかこんなことを聞いてみたいとか、
はい、
うん、なんかこういう技術があるなら教えてほしいとか、
はい、
なんか思うとこないですか？
でもなんか我々がよく想像をする宇宙人って、
うん、
なんか人型で銀色で、
うん、あ、いわゆる
目が大きくって
グレーと呼ばれるタイプが定着してますよね、はい、イメージとしては。
でもそんな全然全く違う形の可能性のが高いから、
うん、まあそういうことも考えられますよね、うん、
大きさもめっちゃちっちゃいかもしれないし、
うん、めっちゃでかいかもしれないしね、
うん、めっちゃ未知ですよね。
まあそうですよね。どんな姿なのかっていうのももちろん知りたいですし、
はい、
そのまあ何光年も隔てたところから来てるとするならね、
はい、
本当にどんな乗り物、どんな推進力でやってるのかっていうのがね、
はい、
どんな技術なのか、まあ、そう知りたいことはもう山ほど出てきますよね。
そうですね。
うん、で、まあ、あのね、異星人、地球人と似てる、もう似つかないかもしれないっていうのはもちろんそうなんですけど、
はい、
でも地球でこう人間のような進化を遂げられたっていうのは、
はい、
やっぱりこう地上で生活してるからこういう文明になったっていうのは間違いなさそうじゃないですか。
そうですね。
それが海の中とかの生物だったらクジラとかイルカはなんぼ賢かったとしても、
はい、
水の中じゃ火も使えないし、
はい、
手がああいうふうにヒレになってたんでは細かい作業とか残念ながらできないですからね。
そうですね。
やっぱり陸上生物でないと、
はい、
あかんしみたいなことである程度はこうね限定されてくるような気はするんですけどね。
うん、
似通ったものにならざるを得ないのかなみたいな気はするんですけど、
うん、
まあ、これは分かんないですよね。
うん
うん、
私あのSF 小説を買ったんですけど、
はい、
その買ったの理由が、あの、ヒゲダンが、
うん、
ヒゲダンの本が好きなメンバーが、
おすすめしてた。
はい。ので、買ったんですけど、
うん、
それ、3、4年前ぐらいに買ったんですけど、
うん、
で、上下があるんですね。
ああ、上下感。
太くて。
結構、分厚いのね。
はい。で、もう3年目ぐらいで、
うん、
今、上の、やっと半分ぐらい読んだみたいな。3年かかって
何上巻のやった半分。続き気にならないですか。ゆっくり進展していく話なのかもしれないけどね、そんだけ分厚いとなると、
うん
うん、
めっちゃ時間かかっちゃってて、ついに、うん、あのその話がなんか最近映画化されるらしくて、
うん、もうそっち見た方が
早い、そっち見た方が早いやと思って。
それはそれどんなタイトルか言っていい？
あのプロジェクトヘイルメアリーっていう、それを映画化っていう CM を本当最近見て、映画化するんだ。そしたら2時間ぐらいで終わるじゃんこれと思って。
まああの原作読んでてもね、それが映像化されてどうなってるかっていうことで見る価値はもちろんありますし、逆に映像を見てから。さらに細かいところを映像化しきれなかった部分のね、
はい、
あそういうことなのかっていうことでもう一回原作を読むっていう楽しみ方もあるので、
はい、
うん、まあその映画だけ見ればもう本は読まなくていいというのはちょっとせっかく買った本ですからちょっともったいないとは思うんでね。
そうですね。もしかしたら映画見たらもっとページを読む手が進むかもしれないですもんね。
そうなってほしい。もったいないじゃないですか。せっかく。
ちょっと私の IQ ではちょっと知能が高すぎる本で。
そんなことはないと思うんですけど、いやーだからそのね SF の世界だと思ってたことがね、
はい、
もうこれからどんどん現実になっていくかもしれないっていうところが非常に興味深いわけですよ。
そうですね。
うん。ということで、まあ、いろんな期待も高まるとこなんですが、
はい。
あの、一説にはね、そのアメリカは都合が悪いことが起こると、はい、そのケネディの秘密ファイルの話に持ってこうとしたりね、こういう宇宙人のファイルの話にしようとしたりね、
はい。
あの、戦争を始めようとしたりね、
うん、
あのごまかそうとするときに持ち出してんのと違うかっていうそういう見方もあってね、うんうん、まあ真相はちょっとそのうち分かるとは思いますけれどもっていう感じですかね、うん、はい。で実際もこの放送流れてる頃もちょっと分かんないですが、あのイランと戦争を始めるかもしれないというような現実にありますのでね、
うん、
果たして世界がどうなっていくのか、
はい、
感じをしますね。
うーん、
はい、さあそれではおすすめの曲をねここで曲紹介してもらいましょう。
はい、 おしゃるヒゲダンディズムでコーヒーとシロップです。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川ララ FM からお送りしております。本日のお相手は私カオと
北村亮介です。
この後も午後4時まで引き続きお付き合いください。
はい、ヒゲダンのナンバーコーヒーとシロップ、
はい、
聞いていただきましたが、
はい、
もうなんか何気ないこう日常の一部さえ素晴らしい曲に仕上げちゃうって感じよね。
そうですね、
うん、
めっちゃ前の曲なんですけど、
うん、
結構コアなファンが多い曲で、
うん、あ
でこの曲を選んだ理由が、
はい、
最近うちにワンコが来まして、それで、
うん、
この曲からシロップって名前にしたんですけど、
ああワンコの名前にシロップちゃんにしたのね。
はい。
うん。
しかも白いトイプなんでちょうどいいなと思って。
ああ白いだけにね。
はい。って感じですね。
あそうですか。はい、じゃあ毎日可愛いでしょ
う。もうメッカワで、
うん、
本当。何日か前に来たんですけど、
うん、
まだ1週間経ってなくて、
あ、うんうん、
んでもうまだ生まれてから2ヶ月しか生きてないワンコなんですけど、
まだ子犬やんか、
はい、
うん、
もうお母さんとかメロメロで、
あ
何でも許しちゃうみたいな、
あまあそうなるやろうね。そうですか、
はい、
じゃあ帰るのも楽しみでしょ。
帰る？
ああ家に帰るのも、
あそうですね。もうずっとそのワンコのこと考えて、もうみんな帰ってきたら、今まではめっちゃテンション低めに、もうただいまももう超小声で言うような人たちだったんですけど、今はもうプーチャーみたいな。
プーちゃんって。
プーちゃんって
。ああ、なるほどね。
ですね。
まあ、シロップのプーちゃんよね。
あ、そうです。もう原型がなくなってて。
なるほどね。それはそれは。うん。なんか、ね、もう、一気に家庭のテンションが爆上がりじゃないですか。
そうですね。
うん。あそう、それはそれは、
はい、
そっか、いやまあね、いろいろ最初のうちはこうなんかトイレのしつけとかね、いろいろあるかもしれないですけど、
はい、そうですね、う
ん、まあ、そこはもうだんだん慣れてきたらね、
はい、
もう家族の一員ですからね、
はい、
うん、
もう最初は本当最初2日ぐらいはたまたま私一人だったんですけど、
うん、
うちに。だからもう、これが試練かと思いつつ。
試練
トイレの掃除とか、うん。
まあまあ、これはね、
はい、
慣れてしまえばもう、ちゃんとね、
はい、
場所覚えてやってくれるでしょうしね。
あ、でも、それは、いい子で、
うん、
多分賢いと思うんですけど、
うんうん、
最初からそのちゃんとトイレの場所にしてくれて。
そうですか、
はい、
まあ、猫とかでも、 もう本能でわかんのよねきっとね。
あ、
うん、
そうなんですか ね、
ね。
でもお母さんがもう犬の中でシロップが一番可愛いって。
まあそう思いますよね、そうね、
そうですね。
そう、いやー、それは良かったじゃないですか。
はい、
うん、いやいや、いい話聞かせてもらいました。はい。いやー、ということで曲から思わぬ進展を見せましたけれども、
はい、
いやー、やっぱね、いい曲、そしていいエピソードですよね。綺麗にまとまったところで、いやー、まあ、本当にいろんなことがありますけれども、
はい、
そのさっきのね、
はい、
宇宙人とか夢のある話はいいんですが、
はい、
アメリカがいろんな国にかけてた関税がね、
はい、
大統領にそんな権限はないっていうアメリカの最高裁の判決が先日出まして、
はい、
でそれならそれで、じゃあもう別の法律を使ってまた関税かけるって言ってトランプさん頑張ってるんですけれども、
はい、
あのじゃあ今まで取ったその税金をね返さないかんのかっていう話になるわけですよ、
はい、
でそれが1700万ドルぐらいなんかいろいろ請求されて返さないかんとなると、
はい、
まあ、それもただ裁判の判決ではすぐ返せとかそんなことは書いてないので、
はい、
返すよう言われてもなんやかんや言ってるうちにすごい年単位で月日が流れる可能性もありそうなんですけれども、
はい、
うん、なんかもうどんどん世の中流動的になってるというかね、
はい、
あの面白い展開になってはいるんですが、
はい、
まあ、やっぱ今後日本がどうなっていくのかということで、
はい、
まあ、先日選挙もありましたけれども、
はい、
あの毎回ここでちょっと触れてますが、もうどんどん AI の時代になっていくと、
はい、
うん、で早い人はもう18ヶ月ぐらいもすればもう事務職がほとんど置き換わるんじゃないかって言われてるんですが、ただそれほど早くそういったことを実現するのは、
はい、
よっぽど最先端の企業だけでしょうと、
はい、
もうもっと一般的なごく普通の会社までそうなっていくためにはあと3年とか5年とかね、
はい、
まだ時間がかかるんじゃないかっていう見方が一般的ですね。
うん、
でもそれにしてもね、
はい、
これが30年とか50年とか先っていうんだったらそんな先のこと知る会になるんですが、
はい、
3年とか5年だったらもうすぐですからね、どっちにしても、
うん、
うん、1年半とかっていうことはないにしても、
はい、
3年とか5年ならもうねあっという間に行きますので、
はい、
じゃあそうなったらもう世の中どうなっていくんだと、
はい、
うん、だからどんどん生産性が上がって、
はい、
その経済が発展していったとしても、
はい、
もうその陰で3割4割の労働者が仕事なくなってしまうと、
はい、
いうことになるんだったら、
はい、
じゃあその人たちはどうやって生活していくのっていう話にもなっていきますので、
はい、
だからもうダイナミックな変化っていうのがこれから起こっていきそうなんですよね。
うん、
だから宇宙人がいようがいまいがそんなこと関係なく、
はい、
もう地球自身のこう技術力 この進歩によってね、
はい、
大きな変わり目に来てるっていうことは間違いないみたいですね。
うん、
だからそのここ数十年でものすごい進歩したこのエレクトロニクスとかの技術の背景にもね、
はい、
実はその墜落した円盤から回収した技術を解析して、
はい、
それがこっそりとこう出回って今みたいに発展したんじゃないかという説もあるんですけどね。まあまあ、それ疑い出したらきりないんですけれども、
はい、
まあまあ、その別にね、宇宙人がいなくても、
はい、
そういう発明できる人はできたとは思うんですけどね。
うん、うん、
はい、でそういうことでこれから、どんどん社会も変化していくという中で、
はい、
果たして本当教育とかね、
はい、
あの学校の在り方も今までのままでいいのかと、
はい、
いうふうになってくると思いますので、
はい、
もうこれから、うん、あの育っていく子どもたちもそうですし、
はい、
今就活してる人たちとかもね、
はい、
今はこう今の基準でいい会社とかってこう選べるかもしれないですが、
はい、
うん、でそこを入ったからといってじゃあ3年後5年後ガラッと変わってしまうとなったらね、
はい、
あのそんなにのんびり構えてもいられないみたいなところがありますので、
はい、
うん、すごく変化の時に生きてるっていうこの時代をこう楽しめれば一番いいんですが、
はい、
それであんまり悩まなくて済むようにいかにするかっていうことが大事なような気がしますけどね。
うーん、
はい、あんまりあんまりピンとこないかもしれませんが、
はい、
まあ、やがてだんだん形になってね、
はい、
身近なところで大きな変化が感じられるようになってきたら、みんな、はい、なんていうのかな、いやおなくそれに向き合っていくことになりそうですけどね、
はい、うん、そうですね、
うん、 なんかこうなってくれたらいいみたいな期待ってないですか、なんか。
でもこれ何回も言っちゃってることなんですけど、うん、やっぱあれですよね、自動で、
うん、
あの運んでくれる場所に、
あ
いろんなところに自動で運んでくれる
自動運転の車ができてほしい、
はい、
自分免許持ってる免許持ってない人がそれ言うやったら分かるけど、ちゃんと持ってるのに、
いやいや
自分で運転するのは嫌ですか、
はい、
そう
早く、
いや早くっつっても自動運転の車ってありますけど、
はい、
まあ、はっきり言って自動運転の車はめちゃくちゃ交通安全ですから、
はい、
あの40キロっていうところは当然40キロぴったりで走るでしょうしね、それ以上流れに乗るとかっていうことは、うーん、まあ、本当は制限速度を超えたらいかんわけですから、
はい、
あのね、早くっていうのはちょっと難しいかもしれない。ただあの自動運転の車ばっかりになると渋滞とかがね、少なくなるかもしれないですよね。
はい、
うん、
あとその車はあるかもしれないですけど、
うん、
あの新幹線ぐらい速い車とか、
うん、新幹線で200キロ以上の速度で走る車にしてほしい。
はい、
しかも自動運転で、
はい、
いや怖い怖いでそれF1 カーみたいな速度に人間乗ってて、まあ、その高速道路とかでね、
そうです、
まあ、日本でも120キロまではいいのかな、
うん、
ドイツなんかアウトバーンと言われる高速道路はもう制限速度のない区間っていうのもあるらしいですよ、だからもう車の性能さえ、
はい、
それだけ出しても安全に走れるっていうのであれば、
はい、
極端な話時速300キロで走ったっていいわけですよ。
怖、
うん、だからそんだけのドライブテクニックもいるし、
はい、
だいたい車の性能がねそれだけ素晴らしいものでなかったら、
はい、
もちろん出せないですけどね、そんな、
そうですね、うん、
それを自動運転でっていうのはだいぶ怖いですけどうん、あの思うのはね、
はい、
自動運転の車はやがて、まあ、もう海外では自動運転タクシーとか走ってますから、
はい、
やがて日本でも導入されるとは思うんですが、
はい、
まあ、ちょっと日本の場合はね、いろんな基準もあってまだ先になりそうですけど、
はい、
あの車自体が自動運転にするのってすごいお金かかりそうじゃないですか、
はい、
むしろあの運転席に座って運転してくれるロボットを作る方が早いんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
その代わり乗車定員1名分減っちゃいますけど、それはしょうがないとして、
はい、
うん、だからあのハンドルとアクセルブレーキのね、
はい、
操作をして、あと周囲の安全確認ができるかどうかっていうのが大事なわけじゃないですか。
そうですね、
うん、でもロボットであれば後ろにもカメラつけとく、頭の後ろにもね、
はい、
うずこともできるし、
はい、
あのいろんな方向に横を見るカメラ、前見るカメラとか、
はい、
うん、人間やったらこう頭首を回してね、
はい、
確認しなきゃいけなかったりしますけど、
はい、
ロボットならいくつ目つけたっていいわけだしハンドル操作ってそんなに難しくないと思うんですけどね、
うん、
手で回そうとするから難しいんであって、あのロボットの手でね、
はい、
なんかロボットの胸からこう出てるこのやつでハンドルガチッと掴んでて、
はい、
であとはもうモーターで回しますみたいなんで、
はい、
うん、別にいいんちゃうかなと思ったりねだから車自体を自動運転に変えるんじゃなくて、
はい、
今ある車を自動で運転するロボットを運転席に座らせればそれで OK っていう風にする方が、
はい、
なんか早いんじゃないかなっていう気がするんですよね、うん、その発想はなかなかやってないような気するんですけど、
ビジュアルは人型ってことですか？
必ずしも人型でなくてもいいんですけど、
うん、
まあアクセルブレーキだから足はいるよね、
うん、
うん、あとだから手かハンドルか、まあうん、ウインカー出したりとかいろいろありますから、
はい、
やっぱ手もないと困るかなみたいな。
じゃあだいぶすごいビジュアルになると思うんですね。
まあだから、やっぱり人間に似た形にはなるかなとは思うんですけどね。
そうですよね。
うん。それだったらどんな車でも、そのロボットを乗せれば自動運転ですと。
うん、うん。
うん。その方がなんか現実的な気がするんですけどね。
なるほど。
うん。まあ話あんまり広がらないところで申し訳ございません。はい、それではね、ちょっと僕も一曲ここで紹介したいと思うんですが、
はい、
あの昔花輪さんって今もいらっしゃると思うんですけど、
あの角生えた人ですか？
角生えてはったかな。あ、そうだね、そんな感じの髪型でしたよね。
はい、
うん、その花輪さんの曲で、はい、やっぱ佐賀県が昔流行ったじゃないですか。
あー、なんかありましたね。
ただこれね、調べてみると2014年って書いてあるから、
は
あ、もう22年ぐらい前の曲なのよね。
うん、
うん、だからね、カオさんがまだよちよちしてた頃に流行ってたやつだから、
は
あ、あんまり記憶ないよね。
でもなんか、
うん、
再ブレイクとかしませんでしたっけ？
あ、まあそれはちょくちょくしてあるとも思うんですけどね。
なんかなんだろ、10年前ぐらいに聞き覚えがあるというか、
うん、あ、そう、
はい、
ちょっと改めて、
はい、
ちょっと聞いていただこうかと思いまして、
はい、
はい、持ってきました。それでは花輪さんで佐賀県聞いてください。佐賀県聞いていただきました。花輪さんの曲、
はい、
いや久しぶりに聞いてもね、やっぱりいい曲だし面白いですよ。
これ佐賀県でライブしたらめっちゃ盛り上がりそうです
ね。本当に20年以上経ってるとちょっと思えないような感じなんですが、
はい、
で佐賀といえばね、はい、この前の選挙で、
はい、
あの立憲民主党が中道改革連合になったんですけど、そんなん勝手に執行部が決めておかしいと言って、
はい、
自分はそんなとこ合流しないと、
はい、
言って減税有国連合っていうのを立ち上げて、
はい、
反旗を翻して立候補した坂口和弘さんという政治家の方がいたわけなんですよ、
はい、
残念ながらこの方千票足らずでその差で落選してしまって、
はい、
まあ、比例復活もできなかったんですけれども、
はい、
そのなかなか骨のある政治家のその坂口さんの地元が佐賀ですから、
うん、
ちょっと佐賀県のことがね最近頭から離れなくてね、うん、この曲を聴きたくなったんですよ。
佐賀のことそんな知らなかったんですけど、
うん、
なんかそんな田舎だったんですね。
いや、それはだから、まあ二十何年この歌から経ってますので、
もしかしたら今発展してるかもしれない。
そうね、20年のこの発展がどういうことなのか、
もう吉野家もあるかもしれない。
そうですよね。ちゃんと本家が出店してはるかもわからないし。
はい、
うん、ちょっと今の佐賀県を歌ってほしいなっていう気もするんですけど。
確かに、
うん、
おもろそうですね。
ねえ、でもその小学生があの通学の時ヘルメットっていうのがね、
はい、
今もそうなんかな言ってたんですけど、
はい、
なんか 今でもそういうとこがあるらしくて、
はい、
どういうことやねそれ。
でも私の地域は、
うん、
あの私の頃は黄色い帽子
だった
んですけど、
はいはい、もう通学帽のといえば黄色いやつね。
はい、私が卒業してもう5年後ぐらい、
5
年6年後ぐらいに、
うん、はい、
あの危ないからって言って黄色い帽子からヘルメットになりましたね、うん、
そういうとこが今もあんのね。
はい、
いやだから
になりました。
はあ、いやだからこれね、
はい、
そりゃ通学中に大きな災害だって起こるかもしれないじゃないかとかね、
はい、
あるいはこっちに何の落ち度もなくても車が交差点で待ってたら突っ込んでくるみたいな事故も確かにありましたし、
はい、
そんな万一のことが起こった時に、
はい、
頭を保護するヘルメットかぶってんのとかぶってないのとどっちが有利かと、
はい、
これ言われればね、
はい、
そりゃかぶってる方がいいですねっていうことになっちゃいますよ、理屈の上では、
はい、
だけど、まあ、工事現場とかね、工場の中とか特別な場所とかね、自転車も今ヘルメットが推奨されてますけれども、
はい、
普通に歩くときにまだヘルメットっていうのはちょっとなかなかやらないことではあるんですけどね。
そうなんですね。
だからそこをどう見るか、
日常的な空気になりましたね。
あ、そう、そんなとこもある。
はい。
で佐賀県に町じとばかりに導入されたところもあるようですけれども、ちょっとこれは賛否どうなんでしょうかねっていう感じしますけどね。
まあ安全は安全ですよね。
まあそれは東海南海トラフとかね、いろんなこと言われてますから、その登下校の最中そういう不測の事態が災害が起こらないという保証はないって言われればね、
まあ、多分車とかチャリとかが突っ込んできたりとかっていうことに備えてってことだと思いますね。
まあそう、一応わかるんですけどもね、それをどう見るかはい、ということでそろそろお別れのお時間になってまいりましたけれども、
はい、
今日もいろんな問題を深く掘り下げたり掘り下げなかったり、
はい、
よくわからない展開でございましたが、
はい、
最後のアナウンスお願いします。
次回のこの番組は明日水曜日の午後3時から琴音さんの担当でお送りいたします。そして来週の火曜日は桜子さんと北村さんのお二人が生放送でお送りいたしますので、ぜひお聞きください。
はい、ということで本日もお付き合いありがとうございました。この時間のお相手は市川うらら FM 北村亮介と
カオでした。
ではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。